台風 FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニックの田中健院長に来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月地域向けの医療講演会を行っています。3月は心房細動の抗凝固治療ワーファリンと新しい薬を安心して安全に使うためにと題して、首里城下町クリニックの循環器専門医石原彩乃先生がお話ししてくださいました。結構たくさんの方がお見えになられたようですけれども、まずは先生、この心房細動というのは何ですか？
はい、この病気のことが広く知られるようになりましたのは、有名人の長嶋監督とか、オシム監督とか、昔監督をされてた方々がですね、この病気が元で脳梗塞を起こしたもんですから、それでいろいろメディアとかでもよく出てくるようになったなって、広く知られるようになってきている病気です。で、人間の心臓っていうのはとてもよくできてまして、時計の針のように規則的に脈を刻むように電気の回路ができてるんですけれども、この心房細動という病気はその補聴鳥の部分に不必要な電気信号が混じってくるようになってしまって、そのために規則的な脈拍が乱れてしまう、脈がこう不規則になってしまう病気のことなのです、でこの病気がなぜ怖いかと言いますと、心臓の中がこう不規則に動きますと、心臓の中で血栓といって血の塊ができてしまうんですね。こうイメージしていただいたら分かりますけど、定期的に動いているときはよどみなく流れるんですが、不規則に動くと心臓とい こう空間の中で血のよどみの中で血液が固まりやすくなってしまう。でそうすると何が起こるかというと、そのできた血栓がですね、脳に飛んでしまうんですね、血管を通して、そうすると普通の脳梗塞よりもかなり広範囲な脳梗塞を起こしてしまって、1回でも半身麻痺になってしまったり、もしくはもう命に関わるような状態になってしまうというのがこの心房細動でして、今回石原先生にはそうならないためにどうするかというと、やはり血液をサラサラにする薬を心房細動の人は飲まないといけないですね。その薬について今回は先生から詳しくお話してもらいました。
血の塊ができないように血液をサラサラにする薬を飲むということですね。
そうですね、
どんなお薬のお話だったんでしょうか？
はい、タイトルにもありますように比較的名前だけがちょっと有名なのがワーファリンという薬があるんですけど、この薬はもう昔からよく使われている薬なんですが、この薬はよくテレビとかでも紹介されるときがありますが、納豆を食べたりですね、青汁を飲んだりするとその中に入っているビタミン K というのがこの薬を邪魔してしまって、薬の効果がなくなってしまうんですね。でそれでこのワーファリンという薬は昔からよく使われているんですが、この薬を飲むときは食事のいろんな制限が出てくるわけです。ですから野菜も緑の野菜は一定の量しか食べないようにしましょうとかですね、そういうふうにしないと、例えばゴーヤーがいっぱい取れたからゴーヤーを集中して食べると急にワーファリンが効かなくなったりとかするんですね。ですからそのあたり食事のかなり注意が必要なのがワーファリンという薬だったわけです。でそれで今回このテーマを取り上げたのはですね、この昔から使われているワーファリンの説明も大事だったんですが、最近そのワーファリンとはまた別にですね、血液をサラサラにする新しいお薬が4つほど出たもんですから、この薬は全くその食事の制限が不要ということで、患者さんにとっては福音のになる薬ではあるもんですから、今回その薬のお話もしてもらいました。
食事制限はやっぱり辛いですね先生。
そうですね、やっぱり なんか食べていいものと食べていけないものがあるっていうのは患者さんにとってはやっぱりかなりストレスはかかるかなと思いますので、
それも青い野菜 健康にはいいとされているもの、はい、いっぱい食べたいなと思うところがちょっと ね、はい、
そうですね、
制限かかってくるっていうのはちょっと厳しいかなと思ったんですが、は
い、一定の量ならいいんですけどね、
う
ん、常に
上回るとダメ、はい、
そうですね、上回ったり、ね、あの量が変動すると薬の効き方も変動するので、はい、そこら辺が難しいところ、
ね、難しいですね、
はいはい、
でその新しいお薬やっぱり気になります。
はい、そうですね、あのこのお薬、あの一つだけちょっと ありますのは、まあ、あのちょっと専門的になってしまいますが、あの心臓の手術をしたりして、心臓の中に機械の機械弁といって金属が入っている方がいるんですが、うん、この方々も通常ワーファリンを飲まないといけないんですが、この新しい薬は実はまだその方々にはまだ認められてなくてですね、はい、やっぱりどうしてもこの心房細動ですとか血栓ができやすい人、別の血栓ができやすい方々にだけ使われるお薬になっています、うん、で一ついい点はですね、ワーファリンをサラサラにする分だけ、例えば血圧が不安定だったり何かの拍子に脳出血とか起こしちゃうことがあるんですけど、新しい薬の場合にはそういった出血の合併症の危険性がワーファリンよりも少ないというふうに言われてまして、そこら辺が新薬 の, いいところとされています。まあ、一つだけ問題があるとしたら、まあ、ちょっと値段がまだ出たばかりなのせいか高くてですね、
はい、
医療費的にはワーファリンの10倍以上する薬になっているので、そこら辺がまあ一つネックではあります、
はい、でもこういった形で新しい薬が、まあ出ているということですね。
そうですね、うん、ですから今これから実は心房細動という不整脈は年齢とともにこれになる人が増えてきまして、うん、まあ、言ってみれば電気の回路の老化現象なわけですから、
はい、
高齢になるほど心房細動の人は増えてきます、
うん、
ということは今後この新しい薬が使われる機会っていうのは非常に増えてくるんじゃないかなと思っています、
うん、先生、このやっぱりこの不整脈っていうのがまず原因ですよね。
はい、
これって自分で分かるもんなんですか。
ですね、心房細動は気づく方もいらっしゃるんですが、うん、意外と自覚症状ないですね。ご本人は全く分からないです。
そうなんですか、
はい、
なんか今ちょっとドキドキしてるとか、なんかちょっと違うみたいっていう感じで分かりにくいってことですか。
はい、発作性の心房細動といって一時的に心房細動になってまた元に戻るって方もいるんですけど、
うん、
そういう方々は気づく場合もあるんですが、大多数の方はあまり自覚症状がなくて、
はい、
病院で脈拍を取ったり検診の時に偶然見つかるってことも意外と多いです。
はあ、じゃあ、うん、例えば自分でちょっと脈を取ってみるっていうことは気づく有効ですか。
大事ですね、
うん、
ですからご自分のバロメーターとして運動前後とかに脈拍を取る習慣とか、
うん、
そういうのをつけたりすると自分が不整脈があるかどうかっていうのを早く気づくかもしれません。
ああ、そうなんですね。まあ、薬と合わせてここもちょっと気になるところではありました。
そうですね。
で、薬を飲むときに例えば今新しいお薬が出てて良さそうだから、はい、先生これに変えてっていうことって可能なんですか。
はい、はい、まあ、実は今回の講演会もこういうこの薬をこう広く知ってもらうことも目的にはあったもんですから、やはり先ほど言ったように食事制限が厳しい方々とかですね、うん、新しい薬に切り替えてもらう方も今後増えてくるんじゃないかなと思っています。
うん、じゃあまずはかかりつけの先生と相談をということでしょうか。
そうですね、ワーファリンを飲んでる方は自分は新しい薬に切り替えることができるんでしょうかっていうのは聞いてみるのがいいかなと思います。
先ほども先生おっしゃってましたけれども、向く人と向かない人、向かないケースと向くケースがあるということですね。
そうですね、そこら辺は個人差がありますので、例えば腎臓が悪くなってくるとこのお薬効きすぎるらしくて、それで腎臓の機能に応じてその新しい薬の量を微調整したりしないといけないことが多いんですね。
はい、
ですから誰もが切り替えられるわけではなくて、
うん、
腎臓がある程度悪かったり透析を受けている方は使えないことになってますから、使える方と使えない方がいますので、
はい、
そこは主治医の先生とよく相談してほしいなと思
って
ます。
今の話伺うとあれですね、先生、体ってやっぱりこう全部関係してるんだなって。
そうですね、本当に人間の体は知れば知るほどよくできてるなと思いますので、はい、
はい、3月はですね、心房細動の抗凝固治療とワーファリンと新しい薬を安心して安全に使うためにというタイトルで、石原綾乃先生がお話しくださいました。参考になさってください。 そして4月の、地域向けの医療講演会なんですが、4月8日水曜日午後7時から糖尿病と腎臓の関係について、腎臓を悪くしないためにと題して、上津内科クリニック院長の上津義雄先生がお話ししてくださいます。糖尿病と腎臓の関係ですか。
はい、これはここでも以前紹介した話でもあるんですが、今糖尿病で腎臓が悪くなって透析になる方が沖縄県ではすごく多いことが今指摘されてまして、やっぱり糖尿病を見つけたら適切に治療して腎臓が悪くならないようにっていうのもそうなんですが、やっぱり糖尿病を持ってる方というのは常に腎臓のことを意識していただきたいということで、この上津先生はもともと糖尿病も腎臓も専門に見てらっしゃる先生なもんですから、2つの観点でお話しいただけるので、それで今回 お招きしてご講演いただくことになっています。
はい、入場無料でどなたでも聞くことができますので、どうぞお気軽にお越しください。事前に申し込みなども必要ございません。4月8日水曜日午後7時からとなっています。詳しくは首里城下町クリニックまでどうぞ。電話番号が 098-885-5000、 ウェブサイトは首里城下町クリニックで検索なさってくださいね。首里城下町クリニックの田中健院長でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。